ばんは、内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です。この番組、先週先々週と、200回記念、200回201回という放送から、始まって、それを迎えたということで、珍しくっていうか初めての、スタジオを飛び出すロケしてきまして、新宿のね、あの VR で遊べる、ところにお邪魔して、いろいろやってきたんですけれども、なんか、先週分はそのロケ行ったものの、日本撮りだとか言って2週分撮って帰ったのに、いろいろ繋いでみたら尺が足りずっていうことでね。そんなことあります？大人が集まって、じゃあ日本撮ろう、じゃあ30分だから VR アクティビティこのぐらいの数やって、まあオープニングとエンディング、メールも頂戴したの読もう、計算してやって、足りなかったって、そんなのある？で、何やったかっていうと、番組プロデューサーの内田さんがメールを読むっていう。いや、聞いたことないですよ、そんなこと。ね、その内田さんが読んでるのもさっき打ち合わせで聞きましたけども、なんとも言えないムードでね、ちょっと爆笑のゾーンでしたけどね。まあまあまあまあ、ね、いろいろ、慣れないことやるとそういうことも起こりますね。はい。というわけで、11月も後半入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、ほんと寒くなってきて、もうコートとか出したりね、なんなら薄手のダウンとか着たりして体調崩す人も多いと思いますが、お店とか入るともう商売の人たちはもうハロウィンからクリスマスに速攻切り替えてね、イベント商戦もう始まってるって感じですけれども、もうクリスマス終わったらもうお正月ですからね。ほんと1年あっという間ですね。2018年の記憶がもうこの前はワールドカップぐらいしかなくてね、本当何をやっていたのかって感じですけれども、先日やったことといえば、皆さんもう見ましたかね、クイーンの電気映画ボヘミアンラプソディ。いやー、私見に行ったんですけどね、まあ泣きましたね。いやー、やられましたね。あのクイーンはですね、小さい頃から好きで、まあアルバム隅々まで聞いて全曲把握してますっていう感じではないんですけれども、小さい頃に NHK か何かでやっていたクイーンのボーカルのフレディ・マーキュリーという人にですね、なんかドキュメンタリーをなんか家族か何かで見て、で実家でクイーンブームが訪れまして、だからまあ中心となったのはボヘミアン・ラプソディなんですけど、タイトルにもなっている曲で、もうだからね、もう映画でボヘミアン・ラプソディのあのピアノが流れるだけでもうちょっと泣くんですよね。もうなんか身体反応なんですよね、もはや。なんですかね、もうだから映画としてどうなのかがもうちょっとよくわかんなくて。で、まあそのクイーンブームのが起きて、で他の有名な曲も知るようになって、で、2005年だと思うんですけど、さっき調べたんですが、クイーンが来日して、埼玉スーパーアリーナでライブやった時も中学生の時行っていてですね、まあフレディ・マーキュリーはもう亡くなっていたのでボーカルは違う人だったと思うんですが、親と行きましてね、それくらい好きで、だから今回映画ボヘミアン・ラプソディ見ながら、自分にとっての音楽好き、趣味としての音楽のね、原体験の一つはクイーンだったんだなって本当見ながらしみじみ思いましたね。本当染みついてるっていうか、心の奥底、体の全体に。だからさっきも言いましたけど、映画として面白いのかどうか、つまりこの映画はなんかね、監督が撮影後半で交代というか、クレジットはそのままなんだけどみたいな、いろいろこうドタバタがゴタゴタがあった映画らしいんですが、の割にはというと失礼かもしれませんが、結構悪くなくて、ただまあ一方でもっと良くなっただろうなという部分はあるにはあって、だし、まあ、もっと詳しいクイーンについて詳しい人からすれば、いや、その歴史は違うよとか、そのメンバーの人間関係はちょっと違うんじゃないみたいなね、うるさ方もいると思うんですが、まあなんか見てるとそんなことどうでもよくなってくるっていうか、まあ音楽の力というかね、やっぱりラスト一番すごいんですけど、ライブエイドっていう、まあ伝説的な巨大なライブの再現がね、まあ、とてつもなくすごくて、もっとねそれの映像、実際のライブの映像を見た人はディテールここがここがっていうのはあると思うんですけど、詳しい人はやっぱやられましたね。 レディオガガっていう曲も大好きで、まあ、これはあのレディーガガっていうねアーティストの由来にもなってますけど、あの曲はやっぱり、ね、ラジオ好きとしては歌詞もいいしね。まあだから映画としてあんまりこう木をてらったというか余計なことしていないシンプルな作りになったのが良かったのかなと思いましたし、まあでも良かったけど、なんか映画の映画をどう感じるかとかそういうことって何なんだろうとも思ったし、まあでもねとにかく感動したというかね、クイーンの音楽いいなと思いました。ぜひ見に行ってみてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームカフェさん、内山さん、スタッフの皆様こんばんは。番組200回突破おめでとうございます。たった今 VR 体験の回を聞き終わり、ものすごく VR をやってみたくなりました。とても楽しかったですよ。あれは内山さんのテンションも最高潮に達していましたね。いやあんなもんじゃないですけどね本当は。キリン本搾り1年分獲得おめでとうございます。これからも番組を楽しみにしております。あ、そうですね、それより前の企画でもう1年分すでにゲットしているので2年分もう僕は持ってるんですけれども、特にこう事務所にガサッと送られてくるというわけではなく、数本ずつ持ち帰るというスタイルで何年かかるんだっていうね、その2年分を持ち帰るのに何年かかるんだっていう問題が新たに発生してますが、こちらはラジオネームなかったそうで、ウッチお疲れ様です。今週のラジオ聞きました。まずは放送200回おめでとうございます。今回は内田 P が乗り気ではなかったので私も何もやらないんだろうなと思っておりました。確かにね、200回放送が近づいてる時期の打ち合わせではね、いや、なんか必要ですかみたいな感じだったんですよね。でも内田 P さんが何もやらないわけはなかったんですね。とっても豪華な200回記念でした。ありがとうございます。いやでもね、あの企画自体も結構急遽の話でしたからね、本当にギリギリのことでしたよ。とは言ってもウッチーはうわーとかの叫び声中心の放送だったので正直どうなってんだかって思いましたが、でも楽しそうで何よりでした。いやあれやってみてくださいよ、うわー以外に何も出てこない。 VR は VR やりながら、無言でいられる、あるいは解説、細かな解説できると人がいるとしてそれは強人ですよ。ガンダムの手のひらに乗って高いところまで行くってのは高いところ苦手なウッチーには大変なことだったと思いますが、なんだか楽しそうだったので物語性があるのかなと思いました。あ、どうですかね。それからマリオカートでは内田 P さんも参加で、かっこピーチで、イメージ的にゲームとかあまりやらなそうなウチ P が時々ウッチーの叫びの間に叫んでたりで、あー二人とも楽しいんだろうなと思いましたよ。私もゲーム好きなのでとても羨ましかったです。いいな、本当に楽しそうでした。いや楽しかったですよあれ。これからも10万回目指して頑張ってください。そしてまた区切りには何かしら面白いことやってください。それからここからマジなことを言いますが、ゲーム実況するのはいいんですが、今回は仕方がないとしてもスタジオでやる場合は絶対動画入れてください。本当に頼みます。はっきり言って想像するのにも限界ってものがありますので、楽しそうなのは本当にわかるんですが、もう少し聞いてる方にもその楽しさをお裾分けしてほしかったりするのが本音なのでよろしく頼みます。200回ということで、本当に最初は3ヶ月って始まりだったんですよね。嘘のようです。とても嬉しいです。ラジオも声優業もその他いろいろ、これからも頑張ってください。応援しています。はあ、苦言が呈されてますね。まあそうね、わからないだろうなってことはこっちもわかってるんですよね。でもね、動画撮るとなるとまたいろいろ大変ですからね。あのスタッフの人員も本当に最小限で頑張ってますからね、この番組は。だってじゃあ初めてロケ行くぞってなったら、あ、尺足りないってなってるわけですから、動画なんてやろうとしたら、あれ何も映ってないとかね、もう一回やり直しとかね、ありそうですもんね。これ慣れないことをやらない方がいいかもしれないですからね。まあまあまあ、でもね、あの今後に向けて、あの検討させて、鋭意検討させていただきますので、ありがたいご意見ありがとうございました。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。サーチ。この映画現代はサーチングって、現在進行形になってますけれど ども、2018年のアメリカ映画で尺は102分といったあたりです。監督したのはアニーシュ・チャガンティという人で、この人は、ね、1991年生まれの現在27歳、でインド系アメリカ人の人で、今作が劇場用映画デビューだそうで、長編1作目になります。でこの人は23歳の時に、撮影した2分半の短編が YouTube で注目されて、24時間で100万回以上再生されたそうですけれども、でその短編何がすごかったかというと、 Google グラスだけで撮影されたものだったと。で Google グラスっていうのは、まあ、Google が開発して、いるなんかメガネ型のウェアラブルコンピューターで、まあ、メガネのようにかけてそこにカメラがついていて、こうそこにいろいろ映るんですかね、まあ、そういう、装置で、それを使ってるということで、この2分半の短編自体も一人称視点でずっと物語が進むっていう短編で、まあ、そういう変わった作りの短編が評価されたと。でそれを受けて Google に招かれて2年間 Google の CM に関わっていたそうです。まあ本当にね、才能ある人っているんですねって感じで、もうなんていうか、ね、僕1990年生まれなので、もうこの人は年下になるんですけれども、なんかね、こう年重ねていくと自分より年下の高校球児が活躍してるのを見て、あーって思い、その後サッカー選手とかが海外で頑張ってるのを見て、あーって思って、もう映画監督もね、もう20代後半でガンガン活躍してる人いますね。もう自分とは何なんだろうと思いますね。でこの映画は、2018年の1月にサンダンス映画祭という映画祭でプレミア上映されて、観客賞を受賞して話題になったと。でその年8月からアメリカで小規模公開されて、まあそれがヒットして拡大上映され、形的にはスマッシュヒットといったあたりで結構な話題になりました。であらすじを簡単に紹介します。舞台はアメリカのカリフォルニア州です。主人公はデビッド・キムというお父さんで、16歳の娘のマーゴットという女の子と、2人暮らしです。でお母さんのパムっていう人がいたんですけれども、彼女は3年前に癌で亡くなってしまいました。でお母さんが亡くなって以来、娘さんとうまくコミュニケーションが取れていない状況があると。でそんなある日、マーゴットは友達の家での勉強会に参加するため泊まってくるとお父さんに連絡してきました。しかし翌日彼女は帰ってこない。この日から、娘さんのマーゴットの行方が分からなくなってしまいます。でまあ一体マーゴットはどこに行ってしまったのか、父デビッドの必死の捜索が始まるといったようなね、導入なんですけれども、この映画最大の特徴は、まず一つ目は全編 PC 画面で展開していく映画だということです。つまりその私たち観客は、主人公が操作する PC の画面をひたすら眺めるっていう、作りになっています。だから出てくるのはそのパソコンにあるビデオだったり、メール画面だったり、SNS とかフェイスタイムの画面だったり、 YouTube の映像だったり、あとはカレンダー機能とかね、まあ、地図も出てきますね。そういったパソコンのあらゆる、アプリを利用して、それらの積み重ねで映画ができているっていう、作品なんですね。でまあそれのその宣伝文句とか、予告広告とかを見た時にですね、私としてはやっぱり企画倒れ感っていうかね、これはアイディア先行で終わってるんじゃないかなっていう気がしていたんですけれども、実際見てみるとそれは見事に回避してるっていうか、あ、映画ってこれで持つんだなっていうふうに思いました。本当になんかね、新しい映画、みたいなね、雰囲気を感じましたね。まずオープニングが素晴らしい導入になっていて、始まって早々主人公家族のこれまでの歴史をですね、お子さんが生まれて成長して各種イベントをこなしていって、でそんな幸せな日々の中、お母さんの病気が見つかって、まあいろいろあって、まあ亡くなってしまうっていう歴史を、パソコンに入ってる写真とかビデオとかいろいろなものを駆使して見せていく導入なんですけれども、これがまあよくできてて、観客の感情移入を強く誘う作りになっていますね。でこれを見て思い出したのは、あれに似てるなって思ったのが、ピクサーアニメ映画のカール爺さんの空飛ぶ家っていう映画の冒頭が、そういう作りになっていて、あの映画であそこが一番好きなんですけど、パンフレットを読むとですね、作り手もそれを結構意識していたらしくてですね、あ、それは意図的だったんだなって、それがうまくいった形になってますね、ここは。で、そのオープニングの後に、娘さんが失踪して、お父さんの必死の捜索が始まるわけですが、でどうやって、探していくかというと、まあ娘さんのパソコンを開いてですね、パソコンの中をチェックしていくんですね。メールとか、SNS とか、この過程がまあ描写が細かくて面白いんですね。もう本当なんか僕たちが普段使っているのがそのまま出てくるんで、あ あ、これ見たことあるっていう本当身近なものがスクリーンに現れてですね。で、まあ当然娘さんのなんでパスワードがわからないと。で、こうメールアドは普段使ってるからそれが表示されている。パスワードがわかればいい。だけどそれがわからない。いろいろ入れてみるけどうまくいかない。あ、じゃあそのパスワードを忘れた場合みたいなところを押したりして。で、いろいろ駆使してやってもらうんだけど、再設定するには、ここに送りますねっていうメールアドレスがわからないみたいな、そういうなんか、その、行ったり来たりみたいな作業が、ある種の、自分で迷った時もそうなると思うので、インターネットあるあるネタというか、これ、あるあるあるっていう感じがすごいよくできてて、パスワード、このアカウントのパスワードどれだっけみたいな、飼っていたペットの名前は的なね、ああいうのを駆使してなんとかこじ開けていくんですけど、そこが本当スリリングで面白いっていうね。だからそれがまずよくできてましたね。そのパソコン画面で映画が展開していくっていう手法が、そのただこうメールだったり SNS の画面を表示させて、それを提示してこう物語を語っていくのではなくて、お父さんがそれを操作する過程、そこへどうやってたどり着くか、こじ開けるのか、そのリアル性をが魅力になっているっていう、それがスリリングさをもたらしている映画だと思いました。で、じゃあ、パソコンのいろいろメール分かったけれども、じゃあ今度は友達に連絡して、その、いなくなる直前までの行動を探ろうってするんですけれども、まあ、アドレス帳だけでは手が足りないってなって、今度は SNS 探していこうっていう、Facebook、インスタ、で、今度これのパスワードどうしようみたいな問題が起きてきたりして、もう、しらみつぶしにチェックしていくっていう、その、スリリングさもあれば、まあ、映画っぽい覗き見感もありますね。人の SNS を覗いてしまうっていう、まあ、必要に迫られてですけど、このお父さんの場合は、その覗き見感の面白さっていうのも味わえると思います。で、その人の SNS を探索していくっていうのは、見ていて思ったのは、ある種ビデオゲームっぽいなっていうことで、その、あ、パスワードは何だろうだとか、最近の投稿がこれだからこうだろうとかっていうのを予想して並べてってみたいな。つまりそのゲームっていうのはその一定のルールの下で、時間が迫る中でどれだけ成果を上げられるかっていうところなんですけど、それも、面白かったですね。まあ、プラス、その、やっぱり、パソコンの画面の構成自体が、やっぱり、まあ、ゲームっぽいなって思わせる部分がありましたね。で、PC 描写についてなんですが、二つに分けられると見ていて思って、つまり、ビデオだったり、写真だったり、フェイスタイムの描写、まあ、あるいは SNS の動画だったり、あとは YouTube とかね、そういう映像系、視覚的な映像系と文字系、で、映像系が映画で生きるっていうか、映画で使いやすいっていうのは、まあ、わかりやすいじゃないですか。映画で有効だなって、その映像をそのまんま出せばいいわけだから。で、今回、新たに発見だったのは、その、パソコン内のカレンダーだったり、メールとかメッセージ、その他 SNS のテキスト機能っていうの、文字系の描写も、意外とストーリーテリングで機能させられるんだなっていうのが面白くて、そこはよくできていて。つまり、お父さんのデビッドが娘とか他のキャラクターに、メッセージを送るその入力の過程の描写が、なんていうか、心情を表すようになっている。つまり、メッセージを入力する。あ、でも、これは言い過ぎたかなとかって思って、やっぱ削除するとか、こういう言い方にしてみようとかって、そういう心の揺れ動きを、そのテキストの入力の仕方によって、表現するっていうのがね、新しさ感じましたね。その揺れ動き感っていうのが今のデバイスで表現される、現代人の心情っていう感じがしました。で、まあ今までいろいろ言ってきましたけど、こういう全編 PC 画面っていう本当になんかすげえ冴えたアイディアが成功しているのは、なんかある種制約縛りによってストーリーテリングとか、その映画監督のクリエイティビティみたいなものがあるからこそ刺激されている部分があるのかなと思って。つまり、この監督に調べてみると、アニーシュ・チャガンティさんは、そもそも出世作の短編も、Google グラスだけでっていう、縛りで、撮ってみましたっていうのが評価されて、Google で CM 作りに携わっていたわけで、その出世作もそうなんですけど、縛りとか枷とか表現の中での制約を受けることによって、あ、その中で最大限にクリエイティブでいるためにはどうすればいいんだろうとか、あ、それだったらこれ効果できるなとか、その表現はこの制約下だとこれに置き換えられるなみたいな、のが上手い人なのかなと思ったりして、アニーシュ・チャガンティ監督の特性がそこにあるのかなと、思いました。で、そういった表現を通してお父さんが頑張っていくこと、中で、プラス、まあ あの、警察も動くので、警察の働きぶりもあったりしてですね、娘さんの意外な姿が明らかになっていくと。ここで、物語にもツイストがかかってきて、ますます面白くなっていきます。で、ここで、やっぱりオープニングで、こういう家族の歴史を見てきた我々観客の感情移入が効いてくるというか、それがね、すごい効果的でした。あ、娘さんどうなるんだろうっていうドキドキさせる効果があったと思いますね。そして、ストーリーに追走がかかることで飽きさせない作りになっていると、そこはよくできていましたね。で、本当に興味深いなと思ったのが、さっきから今の映画、今の心情、今現代人の心情って言ってますけど、それがやっぱりこの映画を成立させている条件として、すべての個人情報とか、まあ何をもって全てとするのかは難しいですけど、その日の行動だったり、これまで、の過ごし方とか、この人に対する心情とかっていうのが、インターネット、あるいは自分のデバイスに残ってしまっているっていう状況ですよね。それお父さんがそのパソコンを、娘さんのパソコンの探索を頑張れば、いろいろなことが本当に見えてきてしまうっていうのが、今だなっていう感じがするっていうかね。で、改めてね、いろいろ調べてみるとですね、iPhone の初代が出たのが2007年で、まあ10年ぐらい前なんですね。で、Facebook が2004年で、もうそれよりもうちょっと前。で、Twitter が2006年、Instagram が2010年。で、まあ映画にはあんまり関係ないですけど、LINE が2011年からということで、つまりそのインターネットはもともとあったけれども、そこにスマートフォンが登場して、いわゆる我々が今思い描く現代世界っていうのが、本当に2007年、とか2006年、そのあたりから、2018年にかけて、もう10、ここ10年、11年の、変化が、まあ普及し始めたってことを考えれば、ほんと5、6年、のことが、ほんと世界を覆っているんだなっていうのがね、なんか改めてこの映画を見て、面白いなっていうか、思ったし、そのスピード感たるよね。すごいことですね。だからそういう意味で、サーチっていう映画は今感半端ないところですね。プラス、それが SNS に限らず、銀行口座の操作だったり、クレジットカードの情報だったりっていうのもそこに入ってるわけですから、本当になんか全てが、人の、その物理的じゃない部分の全てがそこに入ってしまっているっていう状況が、この映画を形作っているものだと思います。で、そんなサーチなんですけれども、特徴の2つ目が、アジア系のメインキャストの活躍ですね。主人公のデビッドを演じるのは、ジョン・チョーさんという人で、この人は韓国生まれのアメリカ育ちの俳優さんで、近年はスタートレックシリーズとかで有名らしいんですけれども、なので韓国系アメリカ人家族の物語なんですね。で、監督のアニーシュ・チャガンティさんという人もインド出身のでアメリカ育ちの人で、で、このサーチっていう映画がアメリカ公開された時に、同じくアジア系キャストがメインを張っている映画クレイジーリッチが大ヒットしていて、クレイジーリッチ本当アメリカで大ヒットしたんですが、日本ではそんなに話題になってない感じがしますね。なのでこうアジア系キャストがメインだと売れないっていう、これまでのハリウッドの定説が覆されて、言ってるんですね。で、ここで覚えておきたいキーワードとして、ホワイトウォッシングっていう言葉があるんですけれども、これは白人以外のキャラクターを悪人が演じること、あるいはそもそもキャラクター自体を白人に変えてしまうこと、原作は違うのにみたいな。で、これ自体は昔からあって、それが批判されて変わってきたことなんですけれども、いわゆるブラックフェイスだとか、イエローフェイスだとか、今はタブーとされていることがありますね。日本でも近年問題になってますけれども、で、最近のホワイトウォッシングの批判された例で言うと、広角機動隊っていう日本の作品の実写化された時に、ゴースト・イン・ザ・シェルってなって、草薙元子っていうあの女性キャラクターが、スカーレット・ヨハンソンが演じたところです。大変批判されましたね。で、そういう批判されてくる、てきた歴史がある中で、近年はこういうクレイジーリッチだったりサーチだったりっていうのがヒットして、時代が変わってきたなっていう象徴的な一本がまずサーチだと思いますね。で、まあサーチは様々な手法で飽きさせない今の映画だと思いますし、まあ一方で後半の種明かしパートの部分は割とまあしょうがないことではあるんですけれども、普通の劇映画っぽい盛り上げ方をしていて、まあ PC 画面上っていうルールは守られているんですけれども、面白いんだけれども、その始まった時あるいは中盤の新しい感じっていうのはなかったかもしれないですね。まあとはいえアイディアだけで終わらずに、本当に見せ方の工夫によって映画の新たな可能性を感じさせてくれたし、この今っていうものを現代人を感じさせてくれる面白い映画でした。ぜひ見てみてください。以上ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ムビログ今日も結構長くなったので、投稿コーナーできずすいませんでした。またロケもあったんでね、いろいろできない部分あったので、懲りずに送っていただければ今後やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。